秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
Well, it's good to be here with you this morning.
はい、皆さんと一緒にいることが感謝です。
We're in the beginning of the new year, and hopefully, we'll have a wonderful year in the Lord this year.
この一年、主の中に、素晴らしい一年になるように祈っています。
Well, today we're going to be looking at Psalm 193.
今日、私たちは詩篇の139編を見ていきたいと思います。139編。
And my title of the message is The God Who Knows.
今日のメッセージのタイトルは、すべてを知っておられる主というタイトルですね。
And it's a message about, it's a psalm about God.
この詩篇は神様にフォーカスした詩篇です。
It tells about how God is all-knowing, all-present, and all-powerful.
神様がすべてを知っておられる方、すべてにおられる、すべての場所におられる方、そしてすべての力を全能なるお方であることを示していますね。
And when I think about that, it's both wonderful and terrifying.
このことを考えると、ある意味ではすごく素晴らしいことであり、もう一つの意味ではちょっと怖い意味もありますよね。
And this psalm is written by King David to the chief musician.
この詩篇はダビデ王様が書いた詩篇です。
And so we'll look first at the first six verses, which talk about God's omniscience.
最初は最初の六節を見て神様がすべてを知っておられることにフォーカスしたいと思います。
And that simply means that God is all knowing.
神様が知っておられるすべてを知っておられることですね。
So let's start in verse one.
じゃあ一節から読んでみましょうか。
It says in verse 1, O Lord, thou hast searched me and known me.
主よ、あなたは私を探り、知っておられます。
God searches us and he examines our heart and our thought lives, our actions, our motives.
私たち、神様は私たちを探っているのですね。私たちの思いと考えと、そして動機さえも私たちのことを知っている神様なんですよね。
And look, let's look in verse 2 as we continue.
2節を続けてみましょうか。
Thou knowest my downsetting and my uprising.
Verse 2, 2節。あなたは私の座るのも立つのも知っておられって書いてありますよね。
God knows everything about us.
神様は私たちのすべてを知っておられます。
Thou understandest my thoughts afar off.
私たちの That's okay. Sorry. You're good. You're doing good. No, 遠くから私の思いを読み取られますと書いてありますね。
And all of our thoughts, he knows before we even think them.
これすごいです。私たちが考える前に主が私たちの思いを知っているということですね。
In verse number 3, it says, Thou compassed my path.
3節、私たちの、3節を見ると、あなたは私が歩くのも、伏すのも見守り。
God knows our public life.
私たちの人の周りでの生活を知っておられるお方。
As we go about our days, he knows.
私たちの日々の生活を歩む中で神様はそれを知っておられるということですよね。
It says he knows my lying down.
そして、私の道の、伏すのも見守りということですね。
Thou art acquainted with all my ways.
私たちのすべて、私たちの道のすべてを知り抜いておられます。
God knows even our private life at home when we go to bed at night.
私たちのプライベートの生活、私たちがお家に戻ってお家に一人でいるとき、寝るときの姿も私たち、神様は知っておられるのですね。
He knows all of our hypocrisies and our inconsistencies, our Partiality,
our そうですね。私たちの自分の人生の中の偽善するときとか、私たちの inconsistency 不忠実なときとか、小さいことにつまずきやすいとき、そういうときも神様は全部知っておられるのですね。
He knows our selfishness, that we're self-centered and that, We're dishonest even with ourselves.
私たちの自己中心の時とか、本当にわがままな時とか、私たちの、正直じゃない時も、自分に対して正直ないじゃない時とか、他の人に対しての正直じゃない時も、神様は全てを知っておられるのです。
Let's look in verse 4.
4節を続けてみましょうか。
It says, For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether.
言葉が私の下に昇る前に何としよう、あなたはそのすべてを知っておられますと書いてありますね。
In verse 5,
五節。
But thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
God knows every word we speak.
神様は私たちのすべての話す言葉を知っているのですね。
And this is scary when we think about what Jesus said in Matthew 12:36, that every idle word that we speak will be judged.
イエス様がマタイの12章の36節で言ったことを考えると、これって結構ちょっと真剣に考えさせるようなことですよね。イエス様がマタイ12章の36節に、私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。
Now, David is overwhelmed by God's, by the knowledge of God.
この時点のダビデは神様の知識に圧倒している状態なんです。
And this is especially scary for coming from the perspective of someone who has not received Jesus Christ, God's gift of salvation.
このようなことは、まだイエス様を自分の救い主として信じ受け入れていない人にとって、特に恐ろしい不安にさせるようなものではないでしょうか。
Most of us, in fact, don't want anybody, even our closest loved ones, to know our every thoughts.
私たちの、考えてください。私たちの周りにいる親戚、家族、愛する家族も、すべての思い、すべての考え事を知ってほしいことはないですよね。
Let alone God, who can condemn us to hell forever.
しかも神様、私たちを裁くお方、裁き主が私のすべての思いを知ったら、それなおさら恐ろしいことですよね。
They might say, "Hey, I was enjoying my life until I realized that God was watching me."
人は、私は自分の人生を楽しんでいたんですが、神様がずっと見ていることが気がついたら、全然楽しくなくなってしまいましたということですね。
Now I'm filled with guilt and shame.
今では悔いと恥で心がいっぱいです。
In the following verses, we'll see that God is omnipresent.
次の聖書では、神様はすべてのところにおられることがわかります。
And that just means that he's everywhere.
すべてにいるところがわかりますね。
Let's look now in verse number 7.
7節を見ていきましょうか。
It says, Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence?
私はどこに行けるでしょう。あなたの御霊から離れて。どこへ逃れるでしょう。あなたの御前を離れて。
David here asks a rhetorical question. Where can I go to escape the presence of the Lord?
David はここである質問をしているんですね。私はどこに神様の存在から逃げる場所、いない場所にどこにいることができるのでしょうかということですね。
And then he answers it here in verse 8 for us.
そしてその質問を自分で答えるのです。次の聖句で。
It says, If I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there.
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。
So what he's saying is, if I go to the farthest star in the heavens,
ダビデがここで言ってるのは、私は一番天の一番遠い星に行けることができても、
or if I go to the very deeps of the earth in Sheol,
この地上の一番深いところに潜ることができても、
You are there.
神様、あなた様はそこにいるのです。
He continues his explanation in verse 9.
9節にこの説明を続けていくのですね。
If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea.
私は暁の翼を買って海の果てに住んでも。
What he's saying is as far as the east, if with the sun rising in the east, as far as the seas in the west,I can go nowhere to escape thy presence.
そうですね。暁の翼といえば、太陽が昇る時と言ってもいいかな。東の太陽が昇って、その一番東のところまで昇ることができ、行くところができても。
Up until now, we can see a sense of fear, of being besieged, surrounded by the Lord, unable to escape him.
海の西側まで行っても、東から西側まで全てに行っても、神様の存在がある。そしてダビデはここでも神様の存在に囲まれている。神様に囲まれていることを示しているのですね。
But starting in verse 10, we get a hint of the transformation that's going on in David's mind.
ここで10節で神様、ダビデが自分の考え方についての変化がだんだんと見えるようになってくるのです。
So let's look at me in verse number 10. It says, Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.
10節でダビデがこのように言いますね。そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえますと書いてありますね。
Listen to what David's saying here.
ダビデがここで言ってるのをよく聞いてみましょう。
What is it that God is doing with his knowledge he has?
神様がある持っている知識で何をしているのでしょうか?
It's even in the most remote locations, whether he goes into the highest heavens or below the earth or from the east to the west.
最も遥かな場所、遠い場所にいていても北。南奥の一番高いところ、一番深いところ、一番東のところ、一番西のところ。
No matter where he goes, the Lord will be there with him.
神様はどこにいても神様は共にいてくれるということがわかります。
And if he doesn't see the way, the Lord will lead him.
そしてダビデが道がわからなくても主がダビデを導くというふうに書いてあります。
So you see, God's knowledge and His presence can be taken in two contrasting ways.
神様の知識と神様の存在はある2つの違う受け取り方ができるんです。
When we think of it negatively, we think that the Lord is our enemy and he besieges us.
否定的な受け取り方であれば、神様は私の敵で、私たちは神様から逃げ場がない、神様も全部知ってしまうことが受け取りやすいかもしれません。
And when you think about it positively, the Lord is like a good friend who surrounds and protects us.
肯定的に考えると、良い方法で受け取れば、この聖書の箇所は、私たちは神様に守られている、常に囲まれていることは素晴らしいこと、友として私たちを常に支えてくれることを指し示しているのですね。
And the same thing with his statement about the hand of the Lord is laid upon me.
この最後の下の、あなたの右の手は私を捕らえますということ。
This could refer to divine punishment.
これも2つの意味で受け取ることかもしれませんね。神様からの裁きにいうふうに見られるかもしれないし、神様が私たちを取り囲んでくれる、支えてくれるようにも受け取ることができますね。
Our response is often negative.
私たちの普通の反応はもしかしたら否定的な反応にの方が多いかもしれません。
But I think it may be even worse, if not that we're known, but that we're unknown.
しかし、考えてみましょう。知られることよりもっとひどいことは知られないことではないでしょうか。
Because deep down, we really want to be known.
私たちの奥底では知られたいのが多いと思います。
Because it's more hurtful to be unnoticed, to be missed, to feel unloved, and think that no one cares.
どっちかというと、私たちが気づかれない時、あるいは他の人が自分のことを寂しく思わないこととか、愛されていない気持ちとか、ケアされていない気持ちの方がどっちかというと苦しみを抱くような思いではないでしょうか。
And there's this battle going on in our mind.
私たちの頭の中で、考えの中ではある対戦が常に起きているのですね。
Because on one hand, we want to be known.
ある意味で私たちは知られたい気持ちでいっぱいです。
And on the other hand, we fear being known or being seen.
そしてもう片方で私たちは知られるのが怖い時もあるんですよね。
But why is that?
なぜでしょうか?
We want to be known because we want to be loved.
私たちは愛されたいから知られたい。愛されるために知られたい。
But we also don't want to be known because we know If they really knew us, they wouldn't love us.
でも知られるのが怖いのは自分が本当の自分が知られたらもしかしたら愛されなくなるんじゃないかっていう思いなんですよね。
And so we have this battle going on in our mind, and we're stuck.
なので私たちの思いの中でこの対戦が続いているのですね。そしてどうしてももうはま、その二つの間にはまっちゃっている状況なんです。
Because if somebody really knew me,
神様が、誰かが私のことを本当に知っていれば、
they probably wouldn't like me.
本当に私を愛してくれないでしょう。
Let's continue in verse number
11. 11節を続けてみましょうか。
It says, if I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me.
たとえ私が大闇を、私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても。
In verse 12.
12節。
Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day, and the darkness and the light are both alike to thee.
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。
This verse is for the sinner that thinks that, oh, I can just turn off the lights and God won't see me in my wickedness.
神様を知らない罪人、神様、罪を負っている人が、もう神様に、暗闇に自分を覆れば神様は私のことは見えないんじゃないかって思うような気持ちかもしれませんね。
But with God, the darkness is as the light.
しかし神様にとっては暗闇は光と変わらない。同じことですね。
And he sees all that we do.
私たちのすべての行いを知っておられるのですね。
But maybe for David, this was a fear of his enemies crushing him and overwhelming him.
もしかしてダビデにとってはこれは周りにいた悪に囲まれてその悪によってもう自分が飲み込まれるようなそういう気持ちにいたダビデだったかもしれません。
And so for the believer, we can have the comfort knowing that God is always present with us, protecting us.
信者として私たちはイエス様を信じる中で神様が常に私たちと共におられることがこの安心させるような真理ではないでしょうか。
In the next few section of this psalm, we'll talk about God's omnipotence, His all-powerful.
Omnipotence, ね。はい。この次の箇所では、次の数節では神様の全能について見たいと思います。神様がすべての力を持っておられるお方であること。
So let's look in verse number 13.
13節を見ましょうか。
For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb.
あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。
This demonstrates God's power in creating David.
ダビデをお作りになった神様の偉大な力をここで指し示してますよね。
It says he possessed my reins. That means he created my innermost being, my soul.
神様が私の内臓を作り、私の内側を作ってくださったお方。魂を示しているかもしれませんね。
And it says that he's covered me in my mother's womb. Most of the scholars believe that they're talking about when God formed him, covered his body in the womb.
そうですね。母の胎のうちで私を組み立てられた方、母の胎の中にダビデの体を形作ったことを示していますね。
As we continue in verse 14,
14節を続けてみると
He says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth well, right well.
そうね、素晴らしい。私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。
New life exalts the greatness of God.
神様の偉大さを示すのは、新しい命というのは神様の偉大さを指し示していることですよね。
Let's continue in verse 15.
15節を続けてみましょう。
He says, My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth.
私が隠れたところで作られ、地の深いところで折り上がられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。
In David's day, there were no three-dimensional ultrasounds or X-rays.
ダビデの時代ではですね、私たちが今使うエコーの検査とかレントゲンとかそういうのはありませんでしたよね。
They didn't know what was going on in the secret parts, hidden from their view.
体の内側でどのようなことが起きていたのか、その隠れていた 場所で何が起きていたのかを分かっていなかったかもしれません。
Let's continue in verse
16. 続けて16節見ましょうか。
It says, And thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.、
あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
You see, Amen. You see, even before God formed him in his mother's womb, he knew everything about him.
神様がそのダビデのことを、もうその一日が始まる前に、その胎の中でダビデが形続けられた時から、からその時から神様はダビデのすべてを知っておられたのです。
And now, look with me in verses 17 and 18, we'll see David's mind. He changes his mind about the overwhelming knowledge of God's presence and knowledge.
ここで17節、18節は、ダビデの考え方の展開が見れることができるのです。ダビデの神様に対して自分のことを知って、自分のことを、全てを知って一緒にいることについてのダビデの考え方の変化が見ることができます。
In verse 17 it says, How precious are those are the thoughts unto me, O God, and how great is the sum of them.
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。
You see, his thoughts toward us are precious. He says we're valuable.
神様の私たちの思い、英語の聖書で面白い、precious という言葉を使うんですよね。尊い、尊いものであるという言葉遣いをしているんですけれど、その尊さ、神様が私のことを思って尊い思いを自分の尊く思ってくれるということは示しているのですね。
You see, God knows everything about us. Every sin we've ever committed, every failure, every betrayal.
神様は私たちの全てを知っておられることは、もう自分の全ての罪、自分の全ての失敗、自分の全ての裏切りでも全て知っておられるお方なんです。
And still, all the sum of all of his thoughts toward us are gracious and good.
しかも、それでも神様の思い、私たちに対しての思いは多いことである、私たちに対する恵み深く愛で満ちておられる思いなのですね。
Let's look in verse 18.
18節を続けてみましょう。
It says, If I should count them, they are more in number than the sand, and when I wake, I am still with thee.
数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
Even though we're sinners, we can receive God's forgiveness through Jesus Christ. And His gracious thoughts for us are countless.
罪人である私たちでさえ、神様が私たちのことを数多く、砂のように多く私たちのことを考えてくださいます。そしてその思いは私たちに対して恵み深い、許しで満ちた、愛で満ちている思いでいるのですね。
He says there at the end, when I awake, I am still with thee. Even though we die, God still knows and he cares for us.
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。今度私はなおもあなたと共にいます。私たちは寝るとき、そして目覚めるとき、主と共にいる。これは死を示しているかもしれませんね。死から蘇るとき、主と共にいることを示しているかもしれませんね。共に神様と一緒にいることですね。
Now in the final verses, David comes back to his theme here about God.
最後の聖句に進みたいと思います。神様にフォーカスする聖句、言葉ですね。
Let's read verses 23 and 24.
23節の24節に行きましょう。
In verse 23 it says, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts.
Yeah. 神よ、私を探り、私の心を知ってください。The second part too?
No, 24 next.
Did you do 23? Sorry. Go back. No, I didn't finish the last part. My bad.私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
Verse 24 it says, And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
David says, search me, test me, know me.
今度ダビデは言ってるのは、私を探ってください。私を知ってくださいと言ってるんですね。
David saying, I want you to know me.
ダビデが言ってるのは、神様、あなた様が私を知ってほしいのです。
What's he saying? He's saying, I'm not afraid anymore.
ダビデはここで、もう神様に知られることは怖くない。
What's David talking about?
何を言ってるんでしょうか、ダビデはここで。
You see, David knows if God looks at his heart, he's going to find bad things.
ダビデは知っているのです。神様がダビデの心を見れば、良くないことをいっぱい見つけることが分かっているのです。
But what David has learned is that even if God finds bad things, God's still going to love him.
ダビデが学んだのは、神様がダビデの心の奥底を見て、その悪いことを見ていても、神様はダビデを愛してくださることに気づいたのです。
And that's what we need to do, is realize that when God looks at us, He's going to find bad things, but He'll still love us.
私たちもこのことは大切ですよね。神様が私たちの奥底を見て、その自分の心の深い中での悪いことを見ても、神様はそれを見ても、私たちを愛してくださること、それに気づいて信頼することですね。
And we can have that same assurance.
そして私たちもその同じ、ダビデの同じ確信を持つことができるのです。
You see, when somebody is looking at you, and you know that they find you beautiful and precious, you don't really mind if they're looking.
誰かがあなたを見つめているとき、そして見ているとき途中にあなたを美しく良い目で見ているのときって、別に見られても構わないですよね。
David said in verse 17 earlier, greater than all the jewels on the earth is the way that you look at me.
ダビデが17節に、もう宝の、あの世界の宝よりも素晴らしいのはあなた様が私を見ることですということを示しているのですね。
We didn't really talk about it, but the word precious there has the idea of jewels.
話しませんでしたけど、17節のそのプレシャスという言葉は宝石というつながりがある言葉。
And David is saying, I love the way you look at me.
ダビデがここで、神様、あなた様が私を見ている、私に対しての見方がすごく好きですと言ってるんですね。
And I love your thoughts toward me.
あなた様の私に対しての思いがもうすごく素晴らしいと思います。
So what about you and me?
皆さんたち、私たちはどうでしょうか?
How can we know this?
私たちはどのようにこのことを思うことができるのでしょうか?
How can we get beyond this fear of not wanting to be known, but wanting to be known?
この自分の思いの中に、ある対戦、知られたいと同時に知られたくないと、その対戦をどのように扱うことができるのでしょうか。
Sometimes we want to run from the presence of God, but the Bible says that we were made for God.
たまに私たちは神様の存在から逃げたい時ってあるかもしれませんが、私たちは本当に神様のそばにいる目的で形作られているものなのです。
So、why are we afraid?
ではなぜ私たちはそれを恐れるのでしょうか。
It's because we know that there's something wrong with us.
私たちは自分の心のうち何かが良くないというのが分かっているからではないでしょうか。
We know that we've done wrong.
自分が何か良くないことをしてしまったことを気づいている。
And we know that we owe something.
そして何かを、支払わなければいけない、その罰を払わなきゃいけないというのを理解しているからかもしれません。
In Romans chapter 1, it says that the worst thing that we could do is to get away from God.
ローマの1章では、私たちが神様から離れることが私たちの一番良くない状態であることを示しているのです。
If we could get away from God, it would be a total disaster.
神様から離れてしまうことはもう完全にディザスター、良くない状況です。良くない状況。
But guess what? Jesus paid for all that.
しかし、イエス様が私たちのためにその状況から救い出してくださるのです。
It all happened to Jesus.
イエス様に、その神様から離れることがイエス様に起こったのです。
It was Jesus that was abandoned by God on the cross.
イエス様が十字架の上で神様から背を向けられたのです。
It was Jesus that was covered with ultimate darkness.
イエス様が暗闇悪に覆われていた状態にいたのです。
Jesus was stripped naked on the cross.
イエス様が十字架の上で裸にされ、
They stared at him, they laughed at him, they insulted him.
彼らが、周りの人にじっと見つめられ、からかわれ、あざけられたのを受け取ったお方なのです。
He went through the ultimate rejection and humiliation.
イエス様が最高の拒否を受け入れ、最高の恥を代わりに私たちのために受け入れたのです。
And we don't need to be afraid because Jesus suffered God's wrath, so we don't have to.
私たちは恐れる必要はないんです。なぜかというと、イエス様が私たちへの向ける神様の怒りを代わりにイエス様が受け取ったのです。
Look with me in Colossians chapter 1, verses 19 through 22. In verse 19 it says, For it pleased the Father that in him should all fullness dwell.
なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ。
And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say whether...they be things in earth or things in heaven.
その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。
And verse 21, it says, And you,That were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, ye know hath he reconciled.
あなた方もかつては神から離れ、敵意抱き、悪い行いの中にありましたが。
In verse 22, in the body of his flesh through death to present you holy, unblameable, and unreprovable in his sight.
Oh, that's good. Oh, that's really good.今は神が御子の肉から今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたあなた方を聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして御前に立たせるためですAmen.
You see, when you receive Christ and what He's done for you on the cross,
あなたがイエス様が十字架の上でなさったあなたのためになさったことを受け入れることによって、
you can be sure that the only eyes that count are that are looking at you are God's.
一番大切にあなたを見ている目は神様の目。その目があなたを見ていることを気づき。
And he's not looking at you to condemn you.
そしてあなたを見ているときには裁きの目で見るのではなく、
He sees you in the beauty that you will be when you're with him in heaven.
あなたが天国で主と共にいるときの清い状況で状態で姿であなたを見ていることに確信することができるのです。
How can we know this?
これはどのように私は知ることができるのでしょうか。
Well, because the Bible records it.
Yes, 聖書がこのことを記録してくださっているのです。
Remember, Jesus, he knew the disciples.
Yes, 様は弟子たちをよく知っていましたね。
He knew that they would fall asleep with him in the Garden of Gethsemane.
ゲッセマネのその十字架の前で彼らがイエス様が祈っている時、弟子たちは寝てしまうことを知っていました。
He knew that they would deny him and betray him.
イエス様を知らないと、言ってしまったり、イエス様を裏切ってしまうことを知っていたイエス様でした。
And yet he stayed on the cross.
しかしイエス様は十字架の上に残ってくださったのです。
You see, he sees us at our worst.
私たちの一番ひどいところでイエス様は私たちを見ているのです。
But he loves us anyway.
しかも私たちを愛してくださるのです。
And that's what our hearts need most.
私たちの心が一番必要としているものはそれではないでしょうか。
It's the only way to get unstuck.
私たちがその2つの状況を知られたいけれど知られたくない、その状況からハマってしまうことを、ハマっている状況から逃れる方法ですよね。
It's the only way to get to the place where we don't fear God's knowledge and presence about us.
神様が私たちを知っている、神様が私たちといつもいるということに対しての状況から恐れを感じない方法ではないでしょうか。
Because God knew you even before you were formed in your mother's womb.
母の胎の中に形作られた前から神様はあなたを知っておられ、
He knew every sin you'd commit.
あなたが犯す全ての罪をもうすでに知っておられ、
And he still went to the cross.
それでもイエスは十字架の上に行ってくださったのです。
Christ experienced hell for us.
イエス様が私たちの代わりに地獄を経験しました。
But it didn't keep him from us.
しかし私たちをそのそこから遠ざ、私たちから離れることはありませんでした。
You think your sins are going to keep Jesus from you?
あなたの罪はイエス様を遠ざけてしまうことを思わないでください。
You can keep thinking that God is watching for you to fail so he can zap you.
神様があなたを見て、あなたが失敗するのを待って、そして失敗したら裁く、そういうふうに 見ることは良くないですね。
Or you can receive Jesus and his payment for those sins.
その代わり、イエス様を受け入れて、その罪の代価がイエス様がもうすでに払われたことを信頼していくこともできますね。
And when you do, God will see you as precious.
そしてそうすることによって神様はあなたを見て、たとえものとして見てくださることですね。
So why don't you experience this joy today?
この喜びをあなたも経験しましょうではありませんか。
Let's pray.
アーメン。お祈りしましょう。お父様、今日私たちは素晴らしいことを見ることができました。ダビデの言葉を通して、主に知られることは恐れる必要はなく、その反対に感謝しても、そのことを素晴らしく良いように思うこと、神様が私のすべての心の奥底を知っておられるのに、それでも私を愛してくださる、なんと安心させるようなことでしょうか。私たちはこのことを思って、この一年何があっても、どのような状況の中にいても、神様は常に私の奥底を知っている。私に対して知らないことは何一つもない。常に神様は私と共におられる。神様のどんな状況の中にいても神様は共にいる。そして神様は私たちの偉大な力を持っておられる。私たちのどの状況にいてもその力によって私たちを支えてくださる。この1年間私たちは神様に知られる大切さを理解しながら主と共に歩むことができるように助けてください。これをすることでイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。